のメッセージを取り次ぎたいと思いますけれども、これまでアドベントの期間、過去3週間、解放というテーマでお話をしてまいりました。イエス・キリストは私たちを解放してくださった。何から解放してくださったかというと、まず過去から解放してくださった。私たちは自分の犯した過去の罪というものをいくつになっても覚えておりまして、何かあるたびにそれを思い出しては自らを責める。日本には美容院と同じだけ宗教法人があるそうですけれども、ほとんどの宗教は何を言ってるかというと、あなたが昔やった悪いことが今のあなたを苦しめてますというんですね。それでいくら出しなさい、あれをやりなさいというわけですけれども、聖書はそんなことは言っておりません。イエス・キリストはあなたを過去から解放してくださったと言っております。あなたの過去の罪はすべてキリストの十字架の上についた。あなたの過去の負債は全部払われたと教えているのであります。またキリストは現在の私たちの苦しみからも解放してくださった。今の痛みや苦しみ、また心の悩みなど、生きていくということは苦しむことでありますが、キリストは私たちの肩に、そばに立って、私たちに手を差し伸べておられます。その手には十字架の上で打たれた打ち傷があるのです。私たちも苦しみがあるけれども、苦しみがあるゆえに、そのキリストの十字架の手を握りしめることができる。そしてキリストと共に歩むという特権が与えられるわけですね。キリストは私たちを現在の苦しみから解放して、苦しみはもはや苦しみではない、この世の短い旅路の喜びと変えてくださるために来てくださいました。そしてキリストは未来からも解放してくださいました。私たちの心の中には心配があります。悩みがあります。思い煩いがあります。明日のこと、来年のこと、再来年のこと、10年先のこと、死ぬこと、そして死んでからのこと、心の中に心配の種が尽きることはないですね。しかしイエス・キリストは私たちの前を歩いてくださいました。私が道であり真理であり命だと言われました。私の通った後をついていきなさい。私の背中を見ていきなさい。そしてキリストは私たちの行く死の苦しみの淵まで行ってくださって、そしてよみがえってくださいました。私についてくれば大丈夫、何も心配することはない、何も恐れることはない、そう言って未来からも解放してくださいました。キリストは過去から、そして現在から、そして未来から解放してくださった方なのであります。しかしイエス・キリストは私たちを解放するために何の苦しみも味わわなかったわけではありません。実はイエス・キリストは私たちを自由にするために、ご自分が奴隷となられた。私たちを解放するために自らが束縛された。私たちを豊かにするために貧しくなられた。私たちを祝福するために呪いとなられた。そして私たちを生かすために死なれたのであります。今日の御言葉はフィリピ人への手紙の2章のでありますけれども、もう一度修法に書いてありますが、2章の6節からお読みいたします。キリストは神の御姿で あられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。イエス・キリストは神でありました。創造者であられました。私たちをお作りになった方です。私たちは作られたものであり被造物なんです。しかしキリストはこれをお作りになった方なんです。キリストは永遠なるお方でした。キリストはこの世界の存在する前からおられ、そしてこの世界が終わった後も永遠に存在される方です。時間に束縛されない方です。キリストは霊なる方でした。目に見えない、物にとらわれない霊的な方でありました。そしてキリストは聖なる方でありました。一切の罪や咎や過ちやそのようなものとは無関係な方でありました。しかしその方が、何と書いてありますでしょう、その神の御姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないとなかったという、神であった方なんです。私たちを作った方なんです。永遠に存在して霊であり聖である方が、その神の在り方は捨ててもいい、こんなものは何の意味もない、こんなものには何の価値もない、私はあの地球上で、あの地上で苦しんでうめいている、あの取るに足りないあの人のために、私のために、そのすべてのものを糞土のようにお捨てになったのです。こんなものはいらない、それよりも私は彼を救いたい、彼女を救いたい、あの人の苦しみを解放してやりたいと思って、すべてのものをお捨てになった、ご自分を無にしてとあります。7節、まさに神の在り方を捨てて人間になるというのはキリストにとってすべてを無にするに等しいんです。子供が粘土なんかで作りますね、子供じゃなくても作りますけど、芸術家も作りますけれども、ミケランジェロが、ダビデ像とかモーセ像とかね、素晴らしい像がありますね、美しい像です。大理石で作られたね、みんな素晴らしい美しい像だなと思いますけども、あれになりたいと思う人はいないでしょう。どんなに貧しくても、どんなに不格好でも、どんなに、まあ、悪いことばっかり言ってもしょうがないんですけども、格好よくてもですね、あのミケランジェロの像がどれほど美しく、あるいはモナリザの絵が美しく、ああ美しい微笑みだなと思っても、あの絵になりたいとは誰も思わないでしょう。あれ、あんなのになって、いくらそれはルーブル美術館で一日何百万人の人に見られてもですね、まだ私は自由で立ち食いそば食ってた方がよっぽどいいです。なぜですか？人の作ったものには自由がないんですよ。ね。いくら素晴らしい粘土の像さんでも、それは粘土の像さんなんです。神が人間になるというのはまさにそういうことなんです。作った本人がですね、作ったものになるというのはそういうことなんです。何のためでしょう？私たちを解放するためなんです。私たちを過去から現在から未来から解放するために、キリストは不自由になられたんです。いや、無になられたんです。全てを捨てになったんです。そして人間の姿を取っただけではありません。何と書いてありますでしょう。キリストは人の姿を取ったと書いてありますか。使えるものの姿を取ったと書いてあるじゃないですか。7節に、使えるものの姿を取り人間と同じようになられたんです。 人間になられましたが、ただ人間になっただけではありません。神様であった方なんですから、人間になったらですね、世界で一番、少なくとも一番偉い人になってもおかしくない。いや、それは当然のことなんです。世界で今一番偉い人は誰なんでしょうね。世界で一番力を持っているのは誰なんでしょうか。アメリカの大統領でしょうか、ね、命令一つでミサイルを飛ばせるあの人でしょうか。国連の事務総長でしょうか。ローマ法王でしょうか、ね、でもあんな人よりもよっぽどイエス・キリストはもしこの地上に来られたとしたら偉い人ですよね。創造者なんですから。もう世界中の人がイエス・キリストのところにひざまずいて礼拝に行くべきなんです。いやイエス様ありがとうございます。神である方が私たちを救うためにおいでくださいました。もう下へも置かないおもてなしをして、世界中の人が彼のところに礼拝に行くべきだった。キリストはどこで生まれましたか。馬小屋で生まれたんですよ。今日の修法のところにですね、ちょっとしたお話を載せてありますので、まあ、もう読まれた方もあると思いますけども、ダメだ部屋がないというですね、これはアメリカであったお話だそうですけれども、劇が教会の劇でね、知恵遅れの男の子がいて、彼も一緒にその劇をさせようということで、でセリフを教えたんですね。で彼に役がどういう役がいいかな、宿屋の子供の役をさせたんです。で彼は宿屋の子供ですから、マリアさんとヨセフが来た時にですね、ダメだ部屋がない、ここには部屋がないと言って後ろの馬小屋を刺すという役を与えられて、何日も何日も何百回も何千回も練習したんです。障害のある子ですから、それだけやるのも大変だったんですね。一生懸命練習して、いよいよ当日になりました。マリアさんとヨセフがとうとう僕を歩いてきて、でその子は宿屋の扉のところに立って、部屋がありませんか、ダメだ部屋がないって言って指さす。でマリアさんとヨセフさんはまたそう言われても仕方ないからとうとう歩いていく。でみんな見てる人はですね、あ、よかった、あの子が無事にこの役ができたと思ってですね、ほっと胸を鳴らした、撫で下ろした。その時にその子が何を考えたか、突然走り出してですね、マリアさんにしがみついて、あとは読んでください、ね、イエス様が風邪ひいちゃうって言ったんですね。かわいそうだ、馬小屋は寒いからかわいそうだ、ね、イエス様はこの世で一番卑しいところでお生まれになったんです。世界を作られた方がこの世で一番卑しいところで生まれになったんです。何のためでしょう。私たちに使えるためなんです。まさに生まれた時からキリストは奴隷の子として、あるいは羊飼いとして、あるいは何でもいいですが王の子ではないんです。人に使えるものが生まれる場所で生まれたんです。私たちに使えるために、私たちを救うためなんです。そして33歳の時に十字架にかかって死んでくださいました。キリストは死ななければならない理由はどこにもなかったんです。キリストは神であった方なんです。権威を持っておられるんです。神に背いて自分の欲得のために私利私欲の塊になってですね、この地上で這いずり回っているような本当に愚かな人間は皆殺しにした方がいいんです。でもキリストはそう思わなかったんです。あのどうしようもない業つくばりの罪の塊を放っておけない、あんなどうしようもないやつはもう全部もういっぺんに殺してしまおうとは思わない、いや彼を放っておけない、彼女を放っておけない、あのままにしておいてはかわいそうだ。でもイエス様、そんな価値があるんでしょうか。ない。でも放っておけない。そして人となり、使えるものの姿を取り、私たちの身代わりとして十字架にかかってくださったんです。私たちを幸せにするためにキリストは不幸になられました。私たちが豊かになるためにキリストは貧しくなられました。私たちに命を与えるためにキリストは死んでくださったんです。キリストは簡単な方法で、単純な方法で、誰にもできる方法で私たちを解放してくださったのでは ないんです。世界中の誰も成し得ない、いや神だけが成し得ることのできる、その方法でイエス・キリストは私たちを解放してくださいました。キリストを信じる者は永遠の命が与えられる、神の子とされるんです。キリストは神のあり方を捨てたのにですよ、これすごいパラドックスですね。キリストは神のあり方を捨てたのに、キリストを信じる者は神の子になるっていうんです。イエス様、あなたは神のあり方をお捨てになったじゃないですか。こんなものはいらないと言って私のためにお捨てになったじゃないですか。そして私たちのところに来て解放してくださったじゃないですか。その上私たちを神の子にしてくださるんですか。そうだよ。これはまさに神の愛の表れなんです。神が私たちを愛しておられるということ、あなたは神に愛されていますよ。神は愛であると聖書に書いてあるでしょう。神は愛なんです。神はこの世界に存在するどんな人のためにも、私も皆さんも神の目には高価で尊いんです。私をご覧になる神の目は親よりもはるかに愛情に満ちて、自分、私を救うためであるならば持っているものは全部捨てて、フンドのように金繰り捨てて踏みつけて私の下に降りてきてくださったんです。私に使えるために来られたんです。私が使えるためじゃないんです。私に使えるために、私が豊かになるために貧しくなり、私が祝福されるためにキリストは呪われたんです。なぜ私たちがこうして今生きているんでしょうか。キリストが死んでくださったからなんです。忘れてはいけません。人間の作った文明が人間を幸せにしたと思ってはいけません。これは大きな間違いなんです。今神が憐れんでキリストの十字架によってその許しを与えられているから世界は存在しているんです。一つのお話をして終わりたいと思いますが、アメリカであった本当のお話だそうですけれども、年老いた一人の農夫が揺り椅子に身を委ねて暖炉の火を見つめていました。遠くに教会の鐘が鳴っている、クリスマスイブ。彼はもう長いこと教会に背を向けて生きてきた。神が人間になっただとバカバカしい、誰がそんなことを信じるものか。目を閉じ薪の弾ける音を聞きながら彼はまどろみかけていた。突然窓ガラスに何かぶつかる激しい物音、それも次々にさらにさらに激しく、何事かと彼は身を起こした。窓際に立って見たものは、音もなく雪の降り積もる暗闇の中にこの家を目指して押し寄せてくるおびただしい小鳥の群れだった。雪闇に渡りの道を誤ったのだろうか、小鳥たちは灯火を求めて窓ガラスに次々と打ち当たっては虚しく軒下に落ちていく。彼はしばし呆然とそのありさまを眺めていたが、外に出るや雪の降り積もる中、一目散に納屋へと走った。扉を大きく左右に開け放ち、電灯を赤々と灯して干し草を豊かに蓄えた暗い納屋へ小鳥たちを呼び入れようとした。彼は叫んでいた。こっちだ、こっちへ来い、こっちへ来い。しかし羽ばたく小さい命たちは彼の必死な呼び声に応えず、なおも窓ガラスに突き当たっては死んでいった。農夫は心の内に思った。ああ、私が小鳥になって彼らの言葉で話しかけることができたなら。一瞬彼は息を呑んだ。彼は瞬時にして悟ったのだ。神が人になられたということの意味を。彼は思わずその場にひざまずいた。今や人となり保うた神の神秘に満ちた愛がひざまずく老いた老人を静かに覆い包んでいた。彼の上に降りかかり降り積もる雪はその印となっていた。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り 人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス・キリストは私たちを解放するために全てを捨ててくださいました。イエス・キリストは私たちを豊かにするために無になってくださいました。イエス・キリストは私たちを祝福するために神に呪われたものとなってくださいました。イエス・キリストは私たちを永遠に生かすために十字架の死を選んでくださいました。共に私たちのためにこの地上に来てくださったイエス様を信じ、そしてお祝いしようではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、今私たちはがこうして生きておりますのは、こうして豊かな時代にこの暖かな部屋で素晴らしい賛美を聞いたり、また豊かな食事をいただくことができる、このことは決して偶然ではありません。イエス様の大いなる犠牲の上にあるということをどうか今覚えさせてください。そして少なくともこの場に集うすべての者が声を揃えてイエス様の誕生を感謝することができるように、イエス様、あなたが神の御位を捨てて、神の在り方を捨てて人となって来てくださったから、私たちは今ここにおりますと、私たちは全てのことから解放されて今ありますと告白するものとならせてください。イエス様、感謝いたします。イエス様、感謝いたします。皆によってお祈りします。アーメン。皆さん今静かに頭を垂れて自分の言葉で祈ってください。祈ったことのない方も、あるいは長い間祈らなかった方も、今私たちは祈る時です。イエス・キリストはあなたを救うために来てくださいました。あなたの重荷をイエス・キリストのもとに置く時です。あなたの人生をイエス・キリストにお委ねする時です。あなたの命をイエス・キリストにお預けする時です。共に祈りましょう。アーメン。ハレルヤ。神